2編の144番を歌います。ただいまより本日の礼拝を始めます。 ただいまより本日の礼拝を始めます。あ、ごめんなさい。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。詩編539番を歌います。どうぞお立ちください。神様、聖霊降臨節第18週一の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の御言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をくからせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文23、詩編96を購読いたします。購読文は賛美歌の中ほどにあります、21ページをお開けください。それではご唱和ください。新しき歌を主に迎えて歌え。主に迎えて歌い、その皆を褒めよう。
日ごとにその救いを述べ伝えよう。
もろもろの国の中にその栄光を表し。
もろもろの国の中にその美しい技を表すべし。
そは、主は大いなり、大いに褒めたとうべきものなり。
もろもろの民に勝されて恐るべきものなり。
もろもろの民のすべての神はことごとくむなし。
されど主は、
尊き人、ミーツとはその御前にあり、
力と麗しきはその聖所にあり、
もろもろの民のやからよ、栄光と力とを、
主に与えよ、主に与えよ、
その皆にかなう栄光をもて主に与え、
備え物を携えてその大庭に控え、
清き麗しきものをもて主を拝め、
全地をその御前に、
もろもろの国の中に言え、
主はすべて支えよ、
世界も固く立ち動かされることなし、
主は直義をもってすべての民を裁き回って、
天は喜び地は楽しみ、
海とその中にするものは何よりに、
田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし、
かくて話のもろもろの国もまた主の御前に喜び変わる、
主、来たりたもう。
主を裁かんとて伝えたもう。
義をもて世界を裁き。
その覚悟をもて、もろもろの民を裁きなは。
賛美歌、21-5を歌います。お手元にプリントのない方、ございませんでしょうか。それでは、賛美歌21-5番です。
You
この歌を捧げつつ、御前に進み、神に伝えよう。私たちは神の民、その牧場の群れ。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 在天の父なる神様、やっと秋の気配が濃くなりだしたこの朝、爽やかに目覚め、今ここに集いましたことの幸いをまず感謝申し上げます。私たちが今から捧げます礼拝を祝福してお受けください。でもこの7日の旅路もまた私たちはあなたの御前にたくさんの懺悔を携えてまいりました。知って犯しました罪、知らずに重ねました過ち、まことに不信仰のゆえにあなたの御声が聞こえず、そばにいてくださる御姿が見えず、戸惑い恐れ疑いの繰り返しでございました。ですがそれでもあなたは私たちを来よと呼びかけ、この場に集めてくださいました。そして再び新しい一週間の旅路の備えの時を許されましたことを心より感謝申し上げます。特に今朝は久方ぶりに松下先生からあなたの御言葉を取り継いでいただける嬉しさでいっぱいでございます。先生ご夫妻が携わっておられますウェスレー合同メソジスト教会の主の日を私たちと共に祝福してください。講談を担当されております中野先生をもお守りください。また故国を離れ苦労を重ねられたであろう日御部会員の方々の上に祝福とお守りをお与えください。そしてウェスレー合同メソジスト教会のすべてのお働きを覚えて祈らせてください。また松下先生のように海外で世界中で宣教の技をなさっていらっしゃる多くの日本人の牧師の上に、またその技を助けておられるご家族に、またその他いろいろなミッションで働いておられるスタッフの方々、そしてまた海外から来日し日本の宣教に携わっておられる伝道者の方々を覚えて祈らせてください。本日礼拝後もたれます歓迎会を祝してください。また大和キリスト教会でもたれます奈良県伝道会信徒会を見備わせてください。今日この場に集おうとして来ることのできなかった方たち、特に病床にあります方にはあなたの癒しと慰めをお与えください。ご高齢の方々にはその日常をお支えください。特に朝夕修練の増します時期、体調を崩されないようにお守りください。今から説教を語られます松下先生を導きお導きお強めください。聞きます私たちの心の内に深く響かせてください。その御言葉を胸に御霊とともに私たちの持ち場へ入れ行かせてください。この言い尽くしません感謝と願いと兄弟姉妹の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌529番を歌います。
幻を見るかな。
さ、胸の波を収まり、心いとしづけし、我もなく世もなく、ただ主のみ今せり。
聖書朗読の前に今日の、説教者の紹介をしたいと思います。松下道成先生は司法に書かれていますが、同志社大学の神学研究科前期課程を修了した後、97年から2000年まで土佐教会で伝道師副牧師を、なさいました。ちょうど、その2年前まで、92年から95年まで私も同じ土佐教会で伝道師副牧師として、そして、噂のムカデハウスというのがあるんですが、そこに私も住んでいた、先生もその家で3年間ご苦労があったとは思うんですが過ごされたということです。まあ、それだけで今日初めてお会いしたんですが、もう昔ながらの友達というか、あの家で住んだ仲間という、そういう感じがしております。また、今日は、妻の直子さんも来ておられます。直子さんはその時に土佐教会の高校生でありました。で、その後松下先生はこの高野原教会で副牧師をされ、2002年6月よりアメリカのサンノゼのウェスレー合同メソジスト教会の日本語部で牧会をされています。先生については土佐教会、そして高野原教会の青年たちからとても素敵な先生だということを伺っています。ぜひこの今日の機会、皆様とともに先生から恵みを受けたいと思います。よろしくお願いします。
それでは聖書を朗読していただきます。聖書は今日2箇所です。旧約聖書エレミア書29章の4節から14節まで、旧約聖書の1230ページです。新約聖書ルカによる福音書12章22節から32節です。132ページです。
イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべてのものに告げる。家を建てて住み、その荷、果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子、娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせて、息子、娘を産ませるように。そちらで人口を増やし、減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ、あなたたちにも平安があるのだから。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなたたちのところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならない。彼らの見た夢に従ってはならない。彼らは私の名を使って偽りの予言をしているからである。私は彼らを使わしてはいないと主は言われる。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、 来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか、何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。
それではただいまから新化愛人と題してお説教を松下先生からいただきます。
皆様、こんにちは。2年ぶりに、この高野原教会に帰ってこさせていただいて、本当に、緊張する思いでありますし、非常にまた同時に、嬉しく感じています。アメリカという国に行って2年間があっという間に経ったわけでありますけれども、皆様から何か成長したかというふうに問われますと、腹が出たというのが、まあ、正直なところであります。もうスーツのズボンもですね、止まらないんじゃないかというぐらい腹が出てしまいました。あともう一つは、少し趣味で始めたですね、植物を育てることがですね、上手になったぐらいで、あまりアメリカの文化はですね、身につけていないような、気がいたします。英語もあまり上手にはなっていないような気がして、皆さんに、残念がられるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、今振り返ってみるとこの2年間というのは非常にあっという間でありました。しかしその時その時というのは非常に大変だったように思い起こしています。何しろアメリカという初めての国において、初めてのところにおいて、またウェスレーという初めての教会で、その最初の仕事が葬儀、まあお葬式でありました。行ってもそうですね、3週間目ぐらいにお葬式をすることがありました。私自身そういう巡り合わせなのか神様のご意志なのかと思ってですね、非常に、考えましたけれども、まあ、そういうことがあったからには仕方がない、わけであります。はっきり言って、この2年半の間でですね、行った葬儀は10以上であります。また英語部の方の手伝いを含めればですね、優に20は超えるわけであります。 最初の時はですね、なんで俺はこんなところにいるんだろうと、よく考えたんです。なんでこんな時に来たんだろう、そういうふうにも思った。正直ですね、5日間で帰りたくなりましたね。5日です。早かったですよ。5日でもう帰りたくなったんですね。まあ、とりあえずですね、なんか気を紛らわすために庭にですね、植物を植えてですね、心を和ませながら、まあ、過ごそうと、して、まあ、今までに至るわけですね。私がアメリカに、行って、その最初に行った葬儀の方はですね、偶然にも教会で最後の一世と呼ばれる94歳のおばあちゃんでありました。私が最初に訪問した時はまだ意識もしっかりしていて、彼女はお祈りと賛美歌の後に静かに私によろしくお願いします、そういうふうに言われました。まだ赴任して1週間も経たないこの若造の牧師に、94歳の彼女は静かに丁寧によろしくお願いします、そういうふうにはっきりとおっしゃいました。それはもしかしたらこれからも訪問してくださいという意味かもしれないし、もしくはやがて来るだろう自分の葬儀のことだったかもしれません。しかし私はそのとこを明確には聞かずに、ただはいというふうに答え、何度も何度もうなずき、そして自分がこの地に来たのはこういうことであったのかというふうに思わされたのです。本日聖書で読んでいただいたエレミア書27章から28章にかけては、あのバビロニア帝国の皇帝ネブカド ネタルによる第一次南ユダ攻撃があったことを背景にして物語られています。この時エルサレムは陥落し、王ヨアキンをはじめ国の重要な人たちが捕囚の民としてバビロンに連行されていくのであります。人々は考えます。果たしてこのバビロニアの攻撃が一時的なものなのか、捕囚の民がいつ帰って来られるのか不安に思い揺れ動いていたのであります。国はまさに滅びようとしている、どうすればいいのか、侵略者バビロニアに降伏するのか、それとも戦うのか、不安な状況にあって口先だけで平和だ平和だと告げ回る預言者がたくさん出てきたようであります。しかしエレミアはその預言者たちを厳しく批判するのであります。平和を預言する預言者というのはその言葉が成就して、その時初めて本当に神から使わされた預言者である、そのことが分かるのだとエレミアは言うのであります。口先だけならば誰だって人々が喜びそうなことを言いたいのだ、そのように言うのであります。さらにエレミアは今日の29章の箇所でバビロンに捕囚として連れて行かれた長老や祭司、預言者たち、そして民に対して手紙を送るのであります。非常に厳しい内容であります。今囚われの身である敵地でバビロンという国でしっかりと腰を下ろしてそこで生活しなさいとエレミアは言うのであります。すぐ帰れるなどという夢のようなことを物語ってはいけない、そのように言う預言者の言葉に惑わされてはいけない、そのように言うのであります。70年経ったならば神は捕囚の民を解放して故郷に帰らせる、それまでは敵地で囚われの身としてでも腰を据えて生活しなさいというのであります。考えてみてください。70年の年月であります。これは当時の人々にとっておそらく生涯の年齢であります。つまりこの時捕囚で連れて行かれた人々は皆死んでしまうというのであります。それでも主なる神は将来と希望を与えるものだ、そういう方だというのであります。 今日私たちがこの言葉を聞いて本当に希望を持てるでしょうか。つまり自分の死を超えてそこに将来と希望を見出せるか、これが今日の問いであります。このように厳しいエレミアの手紙でありますけれども、しかしその内容は不思議なことに信仰的なことは一言も書いておりません。むしろ当たり前だと思われることしか書いていないのであります。書かれているのは家を建てて住み、その2果樹を植えてその実を食べなさい、妻をめとり子供を産みなさいということだけであります。そしてその地のバビロンの町のために平安を祈りなさい。なぜならその町が平安であってこそあなたたちも平安があるからだ、そのように言うのであります。一見何の変哲もない教えであります。ここでエレミアは敵のために祈り、あなたの敵を愛しなさい、そういう高尚なこと、難しいことを進めているのではありません。単に家を建てそこに住み着く、そして妻をめとり子供を作る、このことが大切なんだ、大事なんだ、そのように言うのであります。そしてその町のために祈る、その町を好きになれというのであります。私たちが生きていく上でごく普通のことと言えます。しかし結果的にこの70年間の間にイスラエルは最も信仰的に深まり、現在の旧約聖書の骨格を作ったのであります。私はウェスレー教会で10以上の葬儀をしたというふうに言いました。葬儀というのは亡くなる方の人生に触れる時だと私は思っています。その人がどんな思いでアメリカで生活し、どんな苦しみや悲しみ、喜びを経験してきたかを知らされる時だと思っています。ある方はがんと実に11年間戦って神様の身元へと旅立たれました。ある人はアメリカに来てご主人を早くに亡くされ、女手一人で子供たちを本当に小さな体で朝働き、また夜働いて育てられました。小さい背中で背負ってきた子供たちに最後は背負われて神様のもとへと帰られました。多くの人が戦争のその生々しさを知っています。戦争がもたらす差別や迫害を知っています。差別され、財産を没収され、強制収容所に入れられた経験を多くの日系人が持ちます。アメリカ人として戦争に行き、アメリカ人であることを証明しなければならなかった時代であります。子供たちにはせめてアメリカの教育をと思い、気がつけば子供たちは英語しか話せなくなっています。または戦争前に幼くして日本に帰り、戦後再びアメリカに戻ってきた人は、言葉の問題でも生活の面でもアメリカと日本という間で苦しまれ続けたのであります。エレミアが人々に伝えたこと、家を建てて住み、そのに果樹を植えてその実を食べなさい、妻をめとり子供を産みなさい、そしてその地のバビロンの町のために平安を祈りなさい、実はそのことが非常に単純でありながら難しいことである、非常に真剣さを必要とすることである、そういうことを私はアメリカの地で学びました。私は問われるのであります。果たしてあなたはそんなに真剣に生きようとしているのか、そのように問われ続けるのであります。イエスは
私たちが生きるということを野の草、動物に例え語ってくださいました。本日の教えはルカ福音書だけでなくマタイ福音書にも同じ話があります。しかし両者を比べてみると少し異なっている点があります。マタイ福音書では空の鳥を見なさいとなっているのが、ルカ福音書ではカラスになっております。そんなのどっちでもいいじゃないか、そのように思われるかもしれません。しかし実はカラスという鳥はこの時代パレスチナにおいて汚れた鳥として忌み嫌われていた動物の一つであります。つまり何か空を自由に飛んでいる私たちが憧れるようなのんきな存在ではなく、誰からも嫌われ蔑まれている存在の鳥を、カラスを神様は確かに愛されている、そのようにイエスは語られたのであります。それは野の植物に対しても同じであります。皆を魅了し皆からめでられる花が引き合いに出されているのではありません。そうではなくて、今日咲いても誰からも見向きされないで明日は処分される名もない草花が言われているのであります。実はこの花、一昔前までは百合の花というふうに考えられていました。賛美歌にもよく野の百合という言葉が出てくるのはここからであります。しかし現在ではアザミという花がそうではないかというふうに考えられています。アザミとは紫の花をつける日本ではおなじみの高山植物であります。しかし聖書においてアザミは神の裁きの結果として起こるこの世の荒廃のシンボルとしてこのカラスと共に登場してくるものであります。さらにアザミは茨としてもよく使われ、共に嫌われるのであります。おそらくこの紫の、この例えばイエスは十字架にかかる前に茨の冠をかぶせられ紫の衣を着せられたのであります。おそらくこの紫の衣はアザミの色を思い起こさせるものであったと思います。そしてイエスはユダヤ人の王万歳、そのように揶揄されたのであります。つまりアザミもカラスも人々から軽蔑され揶揄される存在、保存すべき存在のない、そのように思われている存在をイエスは指して、指さして、人間の今生かされてある命へのアピールとして受け取るように教えられたのであります。おそらくこれは当時の人々にとって驚くべき教えであります。イエスはさらに教えられます。カラスは種もまかず刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない、野の花は働きもせず紡ぎもしない、実に5回にわたって否定形でこれらの動植物を語られているのであります。しかし同時に神様がカラスに食事を与え養っていることを示し、あのソロモン王より野の花が美しいことを指摘されたのであります。皆さんは月下美人という花をご存知でしょうか。夜にしか咲かず、それも2時間ほどしか咲いていない花であります。日本で非常に有名な花でありますけれども、私実は見たことがありません。もともと南米メキシコ産のクジャクサボテンの一種で多くの種類があります。しかし一般に月下美人と呼ばれるものは白い大きな花をつけます。この花は日本に入る前に台湾で繁殖し、それを見た人が月下美人という名をつけたのであります。私は日本では見たことはありませんでしたけれども、アメリカに住んでいる日系人の方がこの月下美人を育てておられました。その方の撮られたビデオを を見る機会がありました。驚くほど鮮やかで大きな花が咲きます。それが精一杯咲いているのであります。しかし私はそれを見ながらこの何か切なさを感じたのであります。誰も見てくれない夜になぜこの花は咲こうとするのだろうか。何かそういうふうに感じると悲しくもなるのであります。さらにこの月下美人は実をつけないのであります。つまり子孫を作るために花を咲かすのでもなく、誰かに見てもらうために咲くのでもないのであります。しかしこの花は確実に私たちの心を打ちます。なぜか、それはやはりこの花の生きようとする力強さであります。たった2時間しか咲かないのに、それを咲かすために精一杯頑張ろうとしている姿であります。誰かに評価されるためでも、何かを生み出すためでもなく、まず存在していることを何よりも強く喜ぼうとしている姿、これに私は感動するのであります。イエス・キリストが5回もの否定形で示された野の花と鳥は、カラスは、いわばあるだけで何もしていない存在であります。さらに人間はカラスや花よりも価値ある存在だというと、ある人はそれは人間の傲慢だ、そういう考え方から自然破壊が始まるのだ、そういうふうに考えられるかもしれません。しかしここではそういうことを言っているのではありません。ここで語られているのは、人間が自分たちはカラスや花よりも価値あるものだと主張したい、主張するということではなくて、神様が私たち人間のことをどれほど大切に思ってくれているか、そのことであります。神様はご自分がお作りになった自然を大事に装い、養ってくださっています。それはカラスや野の花でもそうです。だから私たちはそこから私たち人間を愛し、養い、守ってくださっている、守ってくださるその存在を求め、学びなさい、そのようにイエスは教えられたのであります。人から評価されなくても、あるがままで今生かされている、その命を神様は愛おしみ、養ってくださる、そのようにイエスは教えられているのであります。だから私たちも不平を言う前に、人と何かを比べる前に、自分の尊い命が愛され育まれ、何よりも生かされてしまっているという事実、そのことにしっかりと気づくべきなのではないでしょうか。そしてそのことに気づいたなら、私たちは本当の命に生きるということを考えなければなりません。イエスは言われます。生活のことで思い悩む前に、まず神様の国を求めなさい。もし神様の御心というものを求める前に自分のことで悩んでしまったら、それは異邦人でもしていることだとイエスは言われます。おそらくこの異邦人とは、外国人のことを差別したのではなく、神様とつながりを持とうとしない人々、そういう意味であります。つまりあなたたちは自分の尊い命が神様によって生かされている、そういうことを知ったなら、今までのように自分のことだけの生き方から、御心を求める生き方をしなければならない、そのように言われるのであります。それはこの世で富を作ること、そのことに執着することでもないし、誰かからの評価を求めることでもない。その目的はイエスがされたように、人が人を愛するという生き方、そうでなくてはならないのであります。 アメリカのサンフランシスコの少し下にオークランドという町があります。最近では非常に治安が悪くなっている町であるんですけれども、その町の中に子供のためのある公園があります。知り合いの方がお子さんと一緒に訪ねたそうであります。するとその入り口に一人のピエロが立っていました。年を取ったピエロで風船を持っていたそうであります。この皆さんも何かこの経験があるかと思いますけれども、このしわくちゃの顔にですね、厚化粧をするとですね、余計このすいません、もう本当に申し訳ないです。もう失礼なことを言いました。まあそのピエロはですね、このしわくちゃの顔にですね、一生懸命この化粧をしていたそうです。さらにはですね、着ていたこの衣装も非常にしわくちゃでですね、この子供を連れて行った方はですね、洗濯ぐらい、せめて洗濯ぐらいしたらいいの、そのように思ったそうであります。しかしその人のお子さんはそんなことにお構いなく風船をもらいにこの走っていったそうであります。するとそのピエロは日本語ではっきりとこんにちはと言ったそうであります。その方はなぜこのピエロが日本語を知っているのか非常にいぶかしげに思ったそうであります。しかしそのピエロの印象は強烈に頭に刻み込まれたそうであります。それからしばらくしてサンフランシスコの大きな地方新聞に2ページにわたって写真入りでそのピエロが死んだ、そのことが報じられていたそうであります。名前はポポ、チェコスロバキアで生まれたそうであります。家はとても貧しく、彼が幼い時にアメリカに移民していきました。しかし貧しさは変わらず、毎日明日食べるためのパンのことを考え、それを求め苦しんだそうであります。そのような状況でしたから、彼は両親の笑ったところを見たことがありませんでした。そして幼い頃楽しいことは何一つなかったそうであります。それで彼は考えました。大きくなったら人を心から笑わすことのできるピエロになろう、そのように考えたそうであります。そして実際彼はそのようになりました。非常に有名なピエロとなり、ヨーロッパやアメリカで成功したのであります。財産もたくさんたくさんできました。しかし第二次世界大戦が終結したとき、彼はアメリカである一枚の写真を見ました。それは日本の戦争孤児たちの写真でした。その子供たちの写真には笑顔はありませんでした。彼は日本に渡りました。子供たちにたった一人でもいいから、その子供たちに笑顔をもたらすために、そして全ての財産を日本で使い切ってアメリカに戻ってきたのであります。わずかな年金でアメリカで生活し始めました。だから彼には衣装を選択する余裕もなかったんです。しかしそのポポを見た方は言いました。彼のみすぼらしさよりも何より本当はその目の優しさが心に刻まれたと。私はアメリカの家でアジサイを庭で育っていました。日本を思い起こさせる非常に可愛らしい花が、とても可愛らしい植物であります。アジサイにはもともと種類によってピンクや青、白といったものがありますが、土の質によってその色が変化することでも有名です。例えば土の酸度が酸性に傾くと青色、アルカル側に傾くと赤色が強く発現するという具合であります。家の土がどちらかよく分かりませんけれども、大体青い花が咲くのであります。 そういうふうに考えると私たち人間の人生もよく似ているのであります。私たちも人生という土壌が喜びの時は赤い花を咲かすかもしれません。逆に悲しみの時は青い花をつけているかもしれない。それは自分の心の色が瞬時に変わってしまうようにであります。しかし紫陽花はいかなる色であろうと花を咲かすために一生懸命であります。人間が赤であってほしいと願っても時には青い花を精一杯咲かせるのであります。しかしその花はまた美しいのであります。なぜならそれもまた神様が咲かせてくださったからであります。それをどうして私たち人間がどちらが美しいなどと決めることができるのでしょうか。イエスの歩まれた道はまさに青い花の道であります。茨とアザミに象徴される軽蔑とあざけり苦しみの道でありました。しかしイエスはその道を最後まで歩まれ花を咲かされました。その花は私たちに希望、神様に生かされている喜びを教えてくれました。その花はイエスを信じ、イエスと共に歩もうとするその人に、その姿を見せてくれる、神のもとで人を愛する花であります。悲しみの土壌でも花が咲き、それが隣人を励まし、勇気づける希望の花であります。私たちが本当に生きるということはどういうことでしょう。信仰信仰と口で叫び回ることでしょうか。そうではありません。誰かに評価してもらうことですか。誰かに自分の考えを押し付けることですか。違います。そうではなくて、それは自分が神様の恵みのもとにあって精一杯生きるということであります。生きるということを大切にし感謝するということです。そしてその中で人を好きになろうとすること、愛すること、誰かの笑顔を取り戻すために歩む、そういうことであります。そしてそれこそが自分を乗り越え死をも乗り越える希望なのであります。今私たちはそれを伝えられました。だからキリストと共にあって進化愛人という花をご一緒に精一杯咲かせたいと願います。お祈りいたします。ご在天なる父なる神様、私たち一人一人あなたの大いなる恵みのもとに生かされています。なのに日々の生活においてその恵みを忘れ自らをおごり人を批判し自らを誇ることしかなしません。どうかその私たち一人一人が今精一杯自らの人生を歩むことを通してあなたの愛に恵みにもう一度しっかりと気づくことができますように。そしてその人生を通してあなたのもとで人を愛するというその花を咲かすことができますように。どうか私たち一人一人をこれからもあなたが励まし導いていてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。
お立ちいただきまして賛美歌の332番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金をお捧げします。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
主なる神様、今日こうして一週間の重荷を背負い、それぞれがそれぞれの場からこの御堂に招いてくれたことを感謝します。今日松下先生のようにあなたのメッセージを受け、またそれぞれにあなたへの愛、あなたからの愛を身に受け、勇気を与えられ、この御堂より押し出されていくことを感謝します。今捧げましたものはあなたから受けたもののほんのわずかであり、またそれぞれの献身の証としての捧げものを行いました。どうか御用のためにお使いください。言い尽くしませぬ感謝と祈り、会場一人一人の祈りに合わせ御前に捧げます。
それでは、グリーティングの前にお誕生日の方がいらっしゃいますので、
今日誕生日迎えられる、杉本文子さんのために、一言お祈りしたいと思います。神様、今日は杉本文子さんがこの世に生まれたその日です。どうかあなたがこの時にその人生の始まりの時から今までずっと守ってくださったこと、そしてその誕生の時に大きな喜びが周りに満ちたこと、またこれからもあなたが変わらずにその生活と信仰の歩みを守ってくださること、そのことをどうか実感しつつ歩むことができますように導きを与えてください。この喜びを私たちもまた共に受け止め分かち合うことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。それでは杉本さん、確かにおめでとうございます。
それではお隣の方とグリーティングをなさってください。それでは、修法に従いまして牧会報告をさせていただきます。本日の集会は礼拝の後 松下先生と直子さんを囲む昼食会、そして、転入なさいました中川姉、斉藤姉の、歓迎会をいたしますので、どうぞ皆さん、おいしいスープを作りましたのでぜひお残りください。それからその後、奈良県伝道会信徒研修会に参加なさってください。それからいつものケーキの販売がございます。から今週の集会は28日火曜日が学園前家庭集会、三浦さんのお宅です。聖書講座イザヤス15章29日水曜日、晩祷会同じく午後7時です。ひまわりグループが30日木曜日です。街道清掃婦人会の方、よろしくお願いいたします。から遠藤先生の予定は1日金曜日が面会日になっております。次週主日礼拝は第一日曜ですので、聖餐礼拝です。遠藤先生で一つのパンをみんなで分けるということになっております。それから来週の礼拝後の集会は10月の定例役員会をいたします。それから聖歌隊の練習がございます。その他の集会行事についてはお読みいただいたらいいんですが、10月10日の婦人会礼会は後ろに紙を貼っておりますので、ご参加くださる方はお食事の数がございますので、お書きください。よろしくお願いいたします。それから裏の方に行きまして、福井新潟豪雨救援募金のお願いをいたしておりますが、本日で締め切らせていただきますので、まだの方はどうぞお願いいたします。それからガレージセールの検品を10月1日からお受けいたしますので、どうぞ皆さんお持ちくださいますようにお願いいたします。以上ですね。牧師の方からございませんか。はい、今日の会費は300円です。それだけごちそうですとか言って、はい、以上です。それでは唱詠541番を歌いまして、祝祷構想を持って礼拝を終わらせていただきます。
恋に願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、神のもとで人を愛するあなた方の上に、この世のすべての人々の上に、豊かにとこしないにあらんこと。アーメン。
Thank you. Thank you.